差し支えのない方はご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美をします。賛美歌の86番。 主の祈り、天にまします我らの父よ、御名は皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく汝のものであるから。アーメン。
使徒信条を行います。修法をご覧ください。
我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手を宿り、乙女マリアより生まれ、本教ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の血を蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢い鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、ヘブライ人への手紙、11章33節から40節です。修法に48節までと記載しておりますが、33節から40節です。新約聖書の416ページ。ヘブライ人への手紙、11章33節から40節。これ以上何を話そう。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。信仰によってこの人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり、敵軍を敗走させました。女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み、拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしにことかき、苦しめられ、虐待され、荒れ野、山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。世は彼らにふさわしくなかったのです。ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、あなたの作られたこの世界の中で、私たちはあなたから与えていただいたその命をみんなで共に生きております。しかしそのことから目をそらしますときに、この命は自分自身のものであり、この世界をどのように自分たちの支配のもとに置いていくか、自国の領土をどのように広げていくか、どれだけの富をあなたが作り与えてくださったこの地球から収奪をしていくか、その視点に凝り固まって生きようとする人間がいることを思わざるを得ません。しかし本日与えられました御言葉は、その世界に対して全く別の視点を語りかけてまいります。どうぞ神様、この主の日の礼拝を通して今朝を与えられましたその御言葉を、どうか少しでもたくさん深くしっかりと受け止めることができますように、そしてその御言葉に励まされて新しい一週間を歩み抜くことができますように、私たちを御守りください。教会の広がりは単なる地理的な広がりだけではありません。すぐる誠実に私たちは花の日の礼拝を守り、教会に今来ることがおできにならない兄弟姉妹たちに、この礼拝堂に置いた花をそれぞれみんな届けてくださいました。お一人お一人が本当にそれを喜んでくださって、自分も教会に今もなお覚えられていること、そして美しい花が届けられたこと、本当に大きな感謝を持ってその働きを受け止めてくださいました。また聖教者記念の礼拝等においては、この教会に生きた生徒たちを私たちは今この時に覚えるのであります。どうぞ人生の先達から幼子まで、時を超えて命を超えて続くその神様の永遠の命の道筋を、みんなで今朝もまた仰ぎ見ることのできるものとならせてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられましたテキストには、大まかに申しまして2種類の人々が登場をいたします。一つは、いろんな切り分け方ができるんですけれども、一つは端的に申しまして、33節、信仰によってこの人たちは国々を征服し正義を行い、約束されたものを手に入れ、つまり神様が約束されたもの、その約束されたものを手に入れた人々であります。で、この人々というのは、前後を読んでいただくと分かりますように、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、すなわち旧約の時代の人々です。一方、他の人たちはというのが35節に出てまいります。この人々はどういう人たちであるかというと、これも先ほどの神に約束されたものを手に入れたということへの対比として見ますならば、39節、ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでしたと書かれている。まだ約束されたものを手に入れていない人々だっていうんです。 で、この人々とはどういう人かというと、もうこれも端的に申しまして、いわゆる新約の民だと言っていい。イエスをキリストと信じて生きた人々であります。で、その人々はどういう目にあったかというと、35節の後半、他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしにこと書き、苦しめられ、虐待され、あれの山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きましたというんですね。これがまさに初期のキリスト者たちが受けた迫害の実態を記したものであると思います。一つ注目しますのは、こういう人々ですね、こういう人々が自分のことをどう考えたか。その時にヘブライ書の筆者は、彼らがこんなひどい目に遭うのは、彼らが世にふさわしくなかったからだとは言わない。そうではなくて、世は彼らにふさわしくなかったのだと、こう言うのであります。世が彼らにふさわしくなかったんだ。それはどういうことかというと、ちょうどヨハネ福音書にも出てまいりますように、世は光を理解しなかったということと全く同じであります。キリストの福音がいかなるものであるか、どんなに大きな恵みに満ちたものであるか、それを世は理解しない。それをヘブライ書の筆者はここで、世は彼らにふさわしくなかったのだと語るのであります。で、ここには2つのことがあると私は思う。最低限2つのこと。一つは、私たちこそ神の救いにふさわしいものであって、その恵みを今生きているものであるという自覚と、これは変な意味での自信ではありません、傲慢な思いではなしに、その神様の恵みと救いをしっかりと見つめて生きるその人々の、それともう一つは、どんな迫害にあっても、こんなに迫害されるのは私たちがこの世にふさわしくないからだとは考えない。世がキリストの福音にいまだにふさわしくない、その状態状況を生きているのであると見る視点であります。これはとっても大事なことだと思います。今私たちのこの国では、ここに書いてあるような迫害というのはほとんどないように思いますけれども、それでも小さな戦いはいくつもある、ね、奈良の教会におりましたときに、奈良にある国立大学の学生が、女子大学教会にやってまいりまして、3年間ずっと私の説教を聞いて、卒業間際というときに洗礼を受けたいと申し出てこられました。ああ待ってたよって。それで洗礼準備会をした。ところがそれからしばらくしまして、こんな分厚い巻紙の手紙が届きました。巻物が達筆な字でたーっと書いてある。それは彼女の郷里熊本お父さんから届いた手紙です。なんて書いてあったかというと、娘がそちらに行って洗礼を受けようという思いになったようだが、とんでもないことだと。ヤソって書いてあります。ヤソの洗礼なんの受けたら、もう娘は嫁ぎ先もなくなってしまう。もう絶対にあんなもあっちゃいかないことなんで、娘には洗礼授けないでくれっていう大変厳しい調子の手紙でした。いまだにこういうことってあるんだなと。しかもそれ巻紙でね、筆でお書きになった。まあ、相当なんて言うんでしょうかね、きっちりしたお家のお父さんだったんだろうと思いますね。 もう娘がヤソになる、驚天動地のことで家族一同びっくり仰天してんだと、何ちゅうことしてくれるかと、もう絶対にダメだというお手紙でありました。私はそれに対して手紙を書きました。熊本バンドの歴史から解き起こして一体熊本がどれだけ優れたキリスト者を生み出したか、で彼らが京都に参りましてどんなにたくさんの働きをしたか、で近代の日本を形成していくために教育、伝道、そして、医療ですね、福祉、これらの分野で日本の先駆的な働きをしたのはみんなその人たちなんですよって言ってね、お嬢さんはその歴史に連なろうとしているのであって、というようなことを一生懸命書いて送らせていただきました。ついに私の教会で洗礼を受けるということは叶いませんでしたけれども、彼女は熊本に帰って先生私はまだちゃんと教会に通ってますということを言ってきてくれた次第であります。まあ日本ではって、ね、ここに書いてあるような激烈な、迫害というのはないかもしれないけれども、しかしそれでもなおやはり、内容的には迫害に近いものがある。その時に私は彼女に言ったのが、今日のこの言葉だったんですね。世がキリストの福音にふさわしくないのだ、だからそのことをしっかり覚えて、あなたはこれからもいろんな妨害やら迫害のようなものにあったとしても自信を持って歩んでくださいね、分かりましたって言って彼女は郷里に帰ってまいりました。それが一つのことね。もう一つのことは39節、ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでしたって書いてある。で旧約の人々については彼らは約束のものを手に入れたと書いてありましたね。しかしこの新約の時代の人々については約束のものをまだ手に入れていないと書くわけです。手に入れませんでした、中学生の頃私はこの歌詞を読みまして思ったことをですね、その胸心に湧いたことを今日はそのまま説教黙想にそのまんま書かせていただきました。どう書いたかというと、約束されたものを手に入れませんでした、それじゃダメじゃんっていうそのセリフをそのまま書きました。本当に中学生の私はそう思ったんです。約束されたものを手に入れなかった、おいじゃダメじゃん。でどういう意味でダメか、ね、中学生の私はいろいろと想像いたしました。約束されたものを与えられるはずなのにそれまだ与えられていない、そういう現実がある。そういう現実をどう受け止めるか、でここでは、そういうことをですねある種ごまかすためにというか紛らわすためになんかこういうことを書いてんじゃないか、ね、中学生の私がですよ、そう思いましたね。まだやっぱりちょっと批判、何でも批判的に見る年代だったんだろうと思う。やっぱこのことの問題は大変大きな事柄だろうと思うのであります。ずいぶん長い間このことの意味が、本当の意味が私には分からなかったんですけれども、これは私が迂闊だったからです。ちゃんと聖書を読むことができなかったからなんですが、今回この説教の準備をしておりまして初めて、あ、なるほどと思わしめられたのであります。それは何かというと40節、神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。この新共同訳ではさらに勝ったもののものがひらがなで書いてありますので、さらに勝ったものというのがどういうものであるかはっきりしてまいりません。しかし文語訳聖書ではここを正確に訳しておりまして、さらに勝った者たちに、人間に使うあのもの、ね、さらに勝った者たちが予定されているのでというふうな趣旨で書いてあるんですね。原文を確認しましてもそっちの方が正しいんです。文語訳の方が正しい。 余計な話ですけど、今祈祷会やら土曜日の説教黙想を読む会で、時々私は文語訳聖書をコピーして皆さんにお渡しをしてそれを読みます。本当に文語訳翻訳が素晴らしいんですよ。そして驚くべきことに極めて正確です。格調も高いしね。あの祈祷会とか黙想を読む会では半分冗談ですけど、冗談というかこれは実現しないよなと思いながら提案をしている。洛北教会の聖書文語に戻しましょうって言ってね考えてみたら、主の祈りも文語でしょ、使徒信条も文語体じゃないですか、賛美歌だってほとんど文語ですよ。こうやってほとんど全部講読文だってそうだよね。全部文語でやってんのに、どうして講談で読む聖書だけが口語なんですかと私はいつも皆さんに問いかける。文語はいいですよまあこれは多分実現しないと思うけど、皆さんお一人お一人個人的にはもし手に入るようなら文語訳聖書を手に入れられて横に置いて並べて読んでいただくと本当に良いことが分かっていただけるかなと思います。まあそれは余計な話ですけど、それでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れなかった。入れなかったことの理由は何かっていうと、答えははっきりしていて、40節、神は私たちのためにさらに勝った者たちです、人々です、さらに勝った者たちを備えていてくださるのでということです。これからあとね、さらに勝った者たちがこれから加えられていくっていうわけです。で、実は私たちも、そしてその人々も、そしてこの彼らも、新約の時代の人々全部、それはその人々が全部揃った時にこの約束のものが与えられるのだという趣旨なのであります。あなたなくして我らなし、我らなくして何じらなしです、ね、そういうことですよ。新約聖書におけるここでの救いってね、約束されたものを手に入れるっていうのは本当に神が準備してくださった、予定しておられる、その人々が全部揃って神様の救いに入れられた時、その時に初めて約束されたものがその群れにというか共同体にっていうんですか、そこに与えられていくのだという、そういう信仰です。個人主義じゃないんです。どこまでも共同体制を持つものである。だからこれからあと神が計画してくださっている私たちのためのさらに勝った者たち、その人々が救いに入れられていくことができるように、教会は一層宣教の技を務めていかなければならないという視点がここにはあるのであります。これはとっても大事なことです。近代現代は個人主義の時代ですから、洗礼を受けると申しましても私は洗礼を受ける、ね、ところがそれはまあそれでいいんですけれども、しかしもう一つの視点があって、私の愛する者たちとみんなで神様を信じる者になっていきたいという真剣な思いです。その事柄をヘブライ書はここで語っていましてね、これから予定されているさらに優れた者たち、その者たちもみんな救いの中に入れられていくときに神様の約束が私たちに実現していくのである。それではここで言われているさらに勝った者たちとは一体誰のことでありましょうか。私は答えははっきりしていると思う。さらに勝った者たちとは誰か、それは今この教会の教会学校に通ってきてくれているあの幼子たちであります。あの幼子たちを神はさらに勝った者たちだと私たちにおっしゃる。そしてイエス様も幼子を抱き上げて天国に一番近い者たちであると言われる。あのこの教会に託された幼子の一人一人を私たちはさらに勝った者たち、 この者たちの救いなくして我らの救いなし、この者たちが神様の救いの中にしっかりと生きることができること、それをこの教会に与えられる最も大きな恵みとして受け止めたいと思うのです。最後に、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったと語ります。これは私たちにとってもそうです。この教会にとっても、あの幼子たちを除いては私たちは決して完全な状態には達することはないのであります。神の家族としての楽屋教会、その教会の歩み営み、その全部を私たちはこの神様がご計画くださった救いへの約束の歴史、その中にしっかりと位置づけて生きるものでありたいと願います。祈りをいたします。ご在天の父なる御神、あなたの恵みによってこの朝もまたみんなで共にご復活の主イエスの命に預かることができますことを感謝をいたします。この教会にあなたが備えてくださったさらに勝った者たち、それはあの幼子たちであります。神よ、どうぞ楽北教会がその幼子の一人一人を自分たちにさらに勝った者たちとして受け入れ受け止め、そして共にあなたの御前にあなたの喜んでくださるその群れとなることができますように、どうぞ幼子をお守りください。また幼子を育てている父母を守ってください。そしてその幼子を教会全体としてしっかり受け止めていく、その教会を私たちが力強く形作っていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金をいたします。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの教会にみんなで集まって礼拝を持つことができました。一緒に聖書を読み賛美をし、こうして今祈っております。本当にどうもありがとうございます。一人一人が命を与えられ、生活する場が与えられ、そこでは何をすればよいのか、どう生きればよいのかと迷いの連続です。どうか心を静めてあなたの言葉を聞き求め、神様に与えられている大いなる恵みに感謝して生きるという、そういう生活を気づかせてくださいますようにお祈りを申し上げます。また弱い私たちもこの教会をこの教会に集って、互いに弱さを強め合う、励まし合う、そういう教会士としてくださいますようにお祈り申し上げます。今ここに献金を捧げます。あなたの大いなる恵みが世界中に伝わることを、そのためにお使いください。この感謝と祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会ですけれども、青年会の5分間集会が礼拝直後にあります。また本日の教師会が開催をされます。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会29日の水曜日ですが、今コヘレトの言葉
を読み進んでおります。今週は3章16節から22節です。朝午前中10時半から司会は岸本優子さんで、そして夜の7時半から祈祷会を開催をしております。来る2日の土曜日ですけれども、2時から説教黙想を読む会を開催いたします。また週報には記載しておりませんが、日本キリスト教団の創立記念日の献金、そして我々の教会のですね、やめる友の献金をしております。礼拝堂を出たところにですね、献金箱を備えていますので、どうぞ皆様覚えて献金の方をお願いいたします。それでは唱詠の541番
神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
本日私たちの教会の礼拝にご出席くださった方々をご紹介をしたいと思います。お名前をお呼びいたします。どうぞその場所で
お立ちいただければ幸いです。西村徳之助兄弟のご長女のご一家、佐藤雄二さん、美香さん、幸喜さんです。どうぞ、どこ上におられるか、下ね、はいはい、どうぞ。よくいらっしゃいました。それから岸本清川でのお父様、大江野の花教会の牧師でいらっしゃいます人見勝先生ご夫妻で、それから歌謡協会の信徒でいらっしゃいますが、有田明さん、純子さん、はい、お二人大和キリスト教会の信徒で、私が結婚式させていただいたんですね、はい、本当によく来てくださいました。立派になられてちょっとわからなかったです他に何かご紹介あるいは報告するべきことございますでしょうか。よろしいですか、はい、それではこれで本日の礼拝を終わります。